1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は科学系ポッドキャストの共通トークテーマお金ということで、今特集しているフレアが起こしうる地球上への経済的な被害、一体いくらになるのか、そんなお話ししていきたいと思います。概算でざっくり5兆円6兆円しかも一つの国だけで発生する可能性があるというところで、そんな怖い太陽に対する理解、皆さんと一緒に深めていけたらと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。2023年12月4日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1151話目を迎えてます。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回、まあ日曜日は1週間毎日ポッドキャスト更新してるけど、1週間どんな話したっけなっていう話をしつつ、まあリスナーのみんなからの質問に答えていくっていう、そんな感じでお届けしていました。で、その前とかは、まあ、北海道のオーロラ、今見えてるっていう話、結構多分いろんなとこで話題になってると思うんですよね。なので、その話題になっているところがどういう状況なのか、まあそんな話をしていたので、ぜひですね、なんかホットなニュースの話題と一緒に宇宙話楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思っております。そういうことで、じゃあ今日どんな話していこうかなと思ってるんですけど、今日はちょっとお金の話をしていきたいと思います。今、絶賛太陽フレア特集と、フレア特集ですね、やってるんですけど、太陽フレアによってどれぐらいの被害が想定されるのか、そういったところのお金の話をしていくと。なんでお金の話をするのかっていうところで言うと、今、特集ガンガンやってます。これ、科学系ポッドキャスト、毎月、10日の前後で科学系ポッドキャストの共通エピソードでいろんな番組で話すっていう企画をやっていて、でそれの今月のトークテーマがお金なんですね。なので今日はお金の話をしていこうと思います。これ結構すごい面白い話題だなと個人的には思ってて、もう最初に結論言っちゃうと、これなんとアメリカ超巨大な太陽フレアが起きて地球にものすごい被害を起こした場合、どういうことが起きるかっていうと、アメリカだけでなんと5兆円、今の例といったら6兆円ぐらいかな、のこれ被害総額が想定できると。すごいですよね。じゃあそんな太陽フレア、どんな恐ろしさを持っているのかっていうところのお話、まあ今回そこをメインにしていきたいと思います。まあ、太陽フレア、このポッドキャストを聞き始めてくれた方は、まあ結構宇宙好きだろうし、最近のポッドキャストでも宇宙の話してるから、フレアの話か。まあなんとなく馴染みのある人はいると思うんですけど、まあ一言で言えば、太陽の表面で発生する爆発現象ですね。で、僕はもうフレアの研究をずっとやっていて、それで博士論文とかも書いて、出版する論文とかも書いていたので、もうこの説明何度したことかね。何研究してんのって言ったら、もう太陽の表面で発生する爆発現象って、もうこれなんか親の仇かのようにねもうなんか頭の中に刷り込まれてるわけですよ。で、この太陽フレアの発生に伴っていろんなものが放出されていくっていう、でこれがまあ放射線、 X 線だったり電波だったりっていうものだったり、電子だったり陽子だったりっていう粒子だったり、いろんなものが飛んでくる。で、それらがこう地球に向かって飛んでくる。太陽の表面の爆発起きても地球の表面に向かって飛んでくる方向だったりとか、逆にこう全然地球とは逆側に飛んでいって何も起きないみたいなね、 そういったことも発生するっていうので、結構時と場合によるんですけど、巨大な太陽フレア発生して、その発生した向きが地球の方に向いていると結構やばいと。爆発が発生した勢いで放射線とか、まあ、粒子とかいろんなもんが飛んできて、でそれのせいで地球の大気と衝突すると、大気というか磁気ですね、とぶつかると磁気嵐って呼ばれるものを引き起こして、で簡単に言えば地球の磁気を強めたり弱めたりする、確か変形させたりね、するようなところが発生するんですよ。でその影響によって、これ例えば過去だとカナダのケベック州っていうところで、電線に異常な電流がこの太陽フレアのいろんな影響のせいで流れて、発電所を破損させたり停電を引き起こしたりっていうようなところで、まあいろんな被害を被ったと。ただそれが起きたのってもう今から50年とかぐらい前の話で、まあその当時ね、今みたいなもう電子機器に全て囲まれたみたいな世界じゃないじゃないですか。でそうなってきた時ですら本当何十億何百億っていう被害だったし、まあこれ言うてカナダだったっていうところもあるんですけど、じゃあこれがアメリカがそれをど真ん中で被害を受けたらどういうことになるかっていうところで言うと、さっき言ったみたいな5兆円とかの被害が出るんですよね、アメリカだけで。すごい数字ですよね、5兆円ってみたいな。でしかもだからこれがいろんな国の機関で発生するから、一国、まあアメリカのが一番支配的な数字にはなると思うんですけど、それ以外にもちろん、まあ日本とかだともうちょっとね、こう緯度が低いから、まあ、そんなに被害は出ないかもしれないけど、ヨーロッパとかも一部被害を受けるところあるだろうしっていうところで、一体ね世界中で何兆円っていう被害になってくるんだろうみたいな、そういったところが結構懸念される、そんなものです。でなので、こうあとは直接物を壊すっていう意味で言うと、なんかさっきの5兆円とかっていうのはいろんな波及効果、例えばその電線に電気が大量に流れて発電所壊れて、発電所が壊れたせいでこういう影響が出てみたいなところまでを含んだ話になってくるんですけど、まあそうじゃなくて、例えば何かこう何億円とするものを直接太陽フレアが破壊するみたいなね、とか今回のこういろんな磁気の影響とかで破壊するっていう話も出ると思ってて、それが例えば人工衛星ですよね。今年スターリンク、スペース X のスターリンク、めちゃめちゃ人工衛星打ち上がりました。ただその中での30機だっけな、60機だっけなっていうようなのが太陽フレアの影響でうまく作動しなくて、そのまま大気圏に突入して燃えたっていうニュースもありましたね。まあそういった人工衛星の破壊っていうところは過去にもあって、僕がずっと専門で研究していたこの X 線天文学っていう領域、この領域で活躍していたアスカっていう衛星があるんですけど、今まさにこう、いつだっけ、9月に打ち上がったクリズム、2023年の9月に打ち上がったクリズムっていう衛星があって、でそれのこう、それの前のプロジェクトが瞳、その前がスザク、その前がアスカっていうものだったんですけど、このアスカっていう人工衛星、7年間観測をしてたけど、最後太陽フレア、巨大な太陽フレアに浴びて、で高度を落としていってしまったと。で観測ができなくなるみたいなね。まあこれによって、例えば、まあ当時いくらかかってたのか、アスカの場合はよくわからないんですけど、この今クリズムっていうのが打ち上がってて、そのクリズムの前、そのクリズム、アスあれですね、瞳って呼ばれる人工衛星の後継機なんですけど、瞳っていう人工衛星はこれ日本の開発費用を出してたのが、まあ、ざっと見積もっての300億とか言われていて、実際は多分もうちょっとかかってるはずなんですよね。でそういったところのお金が太陽フレアによってパーになってしまうという状況を考えると、今って人工衛星とかめちゃめちゃ増えてて、でそれの被害額っていうのは加算されると、なんか多分 5兆円とかっていうレベルじゃないんだないかなみたいな思うのが最近の状況ですね。まあどんどんどんどん宇宙開発、宇宙利用っていうところも変わってくるし、でその中で太陽フレアやっぱ気にしなきゃいけないしっていうところで、なんだろうな、僕たちって太陽に生かされてこの地球上で生活できているんだけど、まあ違う見方をするとね、違う見方をするとこれ逆に危険にさらされてる、太陽によって全てが破壊されてしまうっていう懸念もあるというところのバランスはかなり考えないといけないんじゃないかなという、まあそんなお話させていただきました。いやまあお金の話、宇宙かけお金なんていくらでもできるなと思って何の話しようと思ったんですけど、まあフレア特集の今だったらこれがちょうどいいんじゃないかなっていうところで、太陽フレアの被害総額の話させていただきました。いいっすね、これも。こういう話も結構好きなんですよね。まあ引き続きフレア特集どんどんやっていきますので、明日以降のエピソードもぜひ楽しみにしておいていただけたら嬉しいです。そんな感じで、まあ本題は以上なんですけど、一つ発表があります。今年じゃないや、2024年3月に大阪で開催されるポッドキャストフリークス2024というポッドキャストのイベントに参加させていただくことになりました。ありがとうございます。2回目ですね。これ多分以前もエピソードの中でお話しさせていただいたと思うんですけど、そのなんで今このタイミングで話すかっていうと、チケット販売のお知らせが出ておりました。そしてどの番組と一緒に何をするのかみたいなところもね出てたんですよ。なのでちょっとその話もしていきたいなと思ってて、2024年の3月に大阪の難波で開催されるんですけど、ポッドキャストリークスで、去年もこのイベント開催されて第1回っていうことで、ありがたいことにね、東京から呼んでいただいて、で参加したんですけど、マジ良くて、なんか、あ、ポッドキャスト好きな人ってこんないるんだみたいなっていうのを実感できたんですよ。で去年はなんかいくつかオフラインのイベントとかも参加させてもらって、いろんなところで登壇させてもらったりとかしたんですけど、いやこれ良かったっすね、このイベント。マジででいろんな、僕多分だからちゃんとリスナーの人と交流するっていうのもなかなかタイミングとしては取れてなかったから、でしかも宇宙話きっかけで来てくれたっていう人もたくさんいたんですよね。でそんなイベントが今回もう一回開催されるということで、おかわりで呼んでいただきました。去年このイベントのチケットなんかもうほぼプレミアみたいになってたらしくて、なんでかっていうとめっちゃ限られてるんですよね。めっちゃ限られてるから、なんかそんなに売れないだろうみたいなじゃないけど、すごいペースで売れて、でえもうないんすかみたいな感じになったというところで、今年もすごいスピードで履けていくことが想定されますので、ぜひですね、宇宙話好き、そして関西方面にお住まいの方は大阪での3月のイベントぜひ来ていただけたら嬉しいです。で何するかっていう話で言うと、まあ今年もどういう立て付けになるのか楽しみなとこではあるんですが、まあトークイベントがあり、出版ブースもありみたいな感じで、僕はトークイベントの方に参加させていただくことになっております。このトークイベントの方を今年も2回登壇させていただくっていうところで、一つはですね、最近本も出版されて大活躍のポッドキャストチャンネルですね、道草をはむというポッドキャストチャンネルのと一緒に登壇させていただく。一体何話すんですかね、ここら辺はちょっと楽しみにしておいていただきたいなと。そしてもう一つは、まあ仲良しのサイエントーク、科学系ポッドキャスト一緒ですね、サイエントークのレンさんと一緒に登壇させていただく、そんな2つとなっております。いやすごいですね、2つもまた出させていただくのと、去年もサイエントークのレンさんと喋らせてもらってステージの上で、今年も2回目またお願いしますと言われてしまったので、去年のねちゃんと超えないといけないプレッシャーと、一体何を話すんだっていう、ちょっと今そわそわ感にかなり悩まされていますけど、まあ楽しくやっていけたらなと思ってます。 どんな話するかはおいおいポッドキャストの中でも話していけたらいいなと思ってるので、とにかくチケットだけね、皆さん逃さないように気をつけてください。2024年3月、年明けに1月にチケット販売するっていうところになっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。概要欄にあのホームページだったりポッドキャストフリークス用のあのポッドキャスト番組もできてるんで、そちら貼っておきます。ぜひ皆さんにお会いできるの楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。